ただいま大田議長よりご指名をいただきました自由民主党自民クラブの浅利武次郎でございます。第256回定例会において山本智也市長に対し初の一般質問を行いますので、市長並びに管理者各位におかれては率直かつ前向きなご答弁をお願いいたします。さて、この数ヶ月で青森県政及び陸奥市政を取り巻く政治環境は大きく様変わりしました。4月9日の青森県議選では、陸奥下北から初の女性議員誕生です。23日の陸奥市長選、陸奥市の政治勢力を二分した厳しい戦いも、市民の評価は大差の結果に表れておりました。山本市長は1週間の選挙期間を通じ、自らの思いを市民に訴え、圧倒的多数の信任を得て、第19代、陸奥市長に当選されましたこと、誠におめでとうございます。ご当選を心より お喜び、お祝い申し上げます。6月4日の青森県知事選、県内すべての自治体で宮下新知事の得票が上回り圧勝でした。従来の既存政治勢力主導の選挙から、県民主体とした投票行動がはっきり認められ、青森新時代の幕開けを如実に感じております。陸奥下北から初の県知事誕生は、地域住民にとって積年の夢が実現したものでありますが、宮下総一郎知事は青森県民すべての知事です。我々はこの際、過度の期待を戒め、是々非々の姿勢を堅持しつつ、長いスパンで見守っていく大人の対応が必要では、寛容ではないでしょうか。さて、この度の一般質問、前市長には何回か問題提起した案件になりますが、改めて山本市長の考えをお伺いいたしたく、3項目6点について取り上げさせていただきました。簡潔明瞭、真摯なご答弁をお願いいたします。質問の第一は、市長の政治姿勢についてであります。5月12日、臨時議会において市長姿勢方針も示されたところでありますが、難問山積みの陸奥市政を運営するにあたり、この議会壇上の 場から山本市長の政治姿勢について次の2点につきお伺いいたします。1点目、第19代陸奥市長として今後陸奥市政を牽引するにあたり、改めて決意の一端を伺う。2点目、県と基礎自治体間で意思の疎通を欠く場面が見受けられるが、今後陸奥市は宮下県政とどのような関係構築を目指していくのかお伺いします。以上2点です。質問の第2は、喫緊に迫る巨大地震への対応についてであります。全国各地で大きな地震が多発していることは周知の通りです。千島海峡、日本海溝でも平均350年間隔で巨大地震が発生しており、千島海溝沿いでの最後の巨大地震発生からついに約400年が経過して経っているところであります。いつ起こっても不思議でないと予測されております。今月11日午後6時55分、北海道浦河沖震源とするマグニチュード 6.2 最大震度5弱の地震が発生しました。2011年3月11日、東日本大震災の発生前には、前震ともいえる3月9日および10日に、マグニチュード 7.3 から 6.8 の地震が発生しております。過去の例を見ても、今回の浦河沖地震は、巨大地震の予兆につながることが十分懸念されます。危機管理の強化、防災力の向上は、新市長として最も急を要する重要な責務の一つであると認識しますが、これまでに現実に即した対応が講じられていない嫌いがあります。5月14日、デイリー東北新聞紙面に、静岡県は南海トラフ巨大地震を想定した対応で、死者の8割削減が可能と報じています。ここで改めて喫緊に迫る巨大地震への対応について、次の2点につきお伺いいたします。1点目、政府は5月23日、日本海溝、千島海溝沿い巨大地震発生に備え、特に大きな被害が予想される青森県を含む4府県に向け、応急対策活動計画を公表しました。その詳細を伺います。2点目、昨今、全国各地で地震が多発し、 巨大地震の発生が予測されてきたし、むつ氏が現状において対処している対応策は何か伺います。以上2点です。質問の第3は合葬墓の整備についてであります。以前の平成30年9月第237回定例会において、少子高齢化社会、核家族化の現状において、将来的に家族の誰がお守り、お墓を守り、維持していくのかと、お墓の在り方について問題提起させていただきました。このことについては、他自治体においても同様の悩みを抱え、合葬墓を整備する方向に舵を切る傾向にあり、今年5月6日、東日報一面でも合葬墓ニーズ高まり、県内相次ぎ整備と報じております。むつ市議会においては、令和4年10月、民政福祉常任委員会の行政視察で、十和田市の合葬墓整備方針を確認してまいりました。十和田市が実施した市民アンケートでは、墓の管理が負担、困難、継承者、後継ぎですね、継承者がいない、墓が高額である等が挙げられていたようで、むつ市民からも同様の意見が提起されております。これらを考え合わせ、次の2件につきお伺いいたします。1点目、少子化、高齢化及び核家族化等の伸長が著しい現代社会において、先祖の遺骨を納める墓の維持が困難になりつつある社会現象をどう捉えているか伺います。2点目、県内自治体の合葬墓整備状況をどう捉えているか伺います。以上2点です。これで壇上からの質問といたします。再質問はご答弁をお聞きした上でお答えいただきます。
市長、浅利議員のご質問にお答えいたします。まず市長の政治姿勢についてのご質問の1点目、第19代むつ市長として今後のむつ市政を牽引するにあたっての決意についてお答えいたします。私は市長選にあたり、市民のために未来に希望をつなぎ、市民とむつ市を作っていくと市民の皆様に訴え、今この壇上におります。このことはこの先私が市長という職を続けていく上で変わらないことであります。また私の政治信条であります実月に支障なし、これは公平にすべてを照らす太陽と月のように人も等しく恩恵を受けるべきを意味する孔子の言葉であります。私にご期待いただいた2万204名の有権者だけではなく、すべての子どもたちも含めて全世代のすべての市民の皆様に対して責任を果たすことが私の政治姿勢であり、市民の皆様への決意でもあります。むつ市に生まれた子どもたちに、この町で生まれてよかった、むつ市で学び育った若者たちが夢を叶えられてよかった、むつ市で暮らすすべての皆様にこの町で暮らせてよかった、そう言っていただけるように職員一丸となりむつ市を牽引してまいります。次にご質問の2点目、今後の新宮下県政との関係構築についてでありますが、県政そして全市政との関係におきましては、むつ氏の要望や意見がなかなか受け入れられない、また災害時において対応に阻害をきたす場面があったものと認識しております。しかしながら先の青森県知事選挙において宮下前市長が 404,358票もの県民の支持を受け、6月29日から青森県知事として宮下県政がスタートします。宮下新知事は政策の中で市町村との連携強化を掲げており、知事と40市町村長との電話ホットラインを活用し、連携を強化するとしています。また、情報等を共有する常時コミュニケーションアプリを活用し、40市町村長と日常的なコミュニケーションを確立するとしております。今後の青森県との関係構築につきましては、宮下青森県政の指導とともに、むつ市はもとより、すべての市町村とのより強い連携関係が構築されていくものと認識しておりますが、それ以上に宮下新知事との関係においては、むつ市議会議員の皆様、むつ市民の皆様、そして私自身、宮下市政を継承するものとして、揺るぎない強固な関係にあると考えております。とはいえ、議員がおっしゃいますとおり、宮下新知事は青森県民すべての知事でありますので、広域自治体と青森県内の40市町村の中の一つの基礎自治体、むつ市として、真摯に関係構築に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、喫緊に迫る巨大地震への対応について、およびガス倉庫の整備についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
総務部長。
喫緊に迫る巨大地震への対応についてのご質問の1点目、政府は5月23日、日本海溝・千島海溝沿い巨大地震発生時に備え、特に大きな被害が予想される青森県を含む4道県に向け、応急対策活動計画を公表した。その詳細を伺うについてお答えいたします。日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震における具体的な応急対策活動に関する計画は、令和5年5月23日、政府の中央防災会議幹事会が決定したもので、東北から北海道沖の太平洋側にある日本海溝・千島海溝を震源とする巨大地震の発災後、国、地方自治体などの各防災関係機関が、被害の全容の把握を待つことなく、具体計画に基づく災害応急対策活動を直ちに開始し、応急対策活動を円滑かつ迅速に実施することと、被害が特に甚大と見込まれる地域に対して、国が保有する人的、物的資源を重点的かつ迅速に投入することを目的に策定されたものであります。本計画のポイントは3点あり、1点目として、人命救助に重要な72時間を意識しつつ、緊急輸送ルート、救助、医療、物資、燃料の各分野でのタイムラインと目標行動を設定したこと。2点目は、広域応援部隊、全国の応援 DMAT の派遣は、被害が甚大な地域となる4道県、北海道、青森県、岩手県、宮城県となりますが、この4道県に重点派遣すること。3点目が、積雪寒冷地特有の課題や、地理的条件を踏まえた対策を実施することとなっております。次にご質問の2点目、昨今、全国各地で地震が多発し、巨大地震の発生が予測されて久しい、むつ市が現状において対処している対応策は何か、伺うについてお答えいたします。令和3年5月に 青森県が公表した新たな津波浸水想定を受け、市では地震、津波のソフト面の対策として、令和3年度には津波防災マップの全国配布、令和4年度からは丸ごと町ごとハザードマップ事業として、津波標識の設置を進めておりますほか、むつ市地域防災計画、むつ市津波避難計画、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画の各種計画につきましては、今年度の完了に向けて、現在、修正作業を進めております。また、ハード面での対策といたしましては、デジタル防災センターの整備、津波発生時の情報伝達手段の整備事業として、防災無線の更新を進めているところです。そのほか、地震・津波対策も含めた総合的な防災対策として、災害時の情報収集を目的としたドローン部隊、スワンウィングスの結成、避難所の環境整備に向けた段ボールベッドやパーテーションなどを購入しております。
民生部長。
ガス応募の整備についてのご質問の1点目、少子化、高齢化および核家族化等の伸長が著しい現代社会において、先祖の遺骨を納める墓の維持が困難になりつつある社会現象をどう捉えているか伺う、およびご質問の2点目、県内自治体の合葬墓整備状況をどう捉えているか伺うについては、関連がありますので、一括してお答えいたします。近年、少子高齢化の進展と核家族化の進行に伴い、お墓の管理や継承が困難となる事例が増加しているほか、お墓に対する価値観の多様化と、子どもたちに負担をかけたくないとの理由から、全国的に合葬墓の設置が広がりを見せていると認識しております。また県内では、青森市、弘前市、八戸市が公営の合葬墓を整備しておりますほか、十和田市、津軽市、藤崎町が整備を進めていると伺っております。こうした現状を踏まえまして、私どもも先進地視察について検討するとともに、市内でも永代供養を行っている寺院がありますことから、合葬墓の現状と運営に関する諸課題について研究してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
いろいろご答弁ありがとうございました。それでは再質問に入らせていただきます。まず質問の第一、市長の政治姿勢についての再質問でございますけれども、むつ市を二分した市長選、これ多かれ少なかれ、しこりは残っていると思います。しかしながら、選挙が終わればノーサイドで、むつ市は一つであるということをでもあると思います。そのことで異を用いていることは市長としてあるかどうかお伺いします。
市長。
むつ市を二分した市長選挙において異を用いていることがあるかについてでありますけれども、明るく未来へ向かって、多様な意見を公正明大に戦わせる民主主義のルールにのっとって勝負が決まった後は、ノーサイド、それが本来あるべき選挙、そして民主主義ではないでしょうか。そして、ノーサイドとは、ラグビーの試合の終了時の言葉を意味しております。すなわち、試合が終了すれば、敵と味方、勝者と敗者の区分はなくなり、お互いに健闘を称えようというメッセージが、ノーサイドという言葉には込められております。実際にラグビーの試合を観戦していても、試合終了後は両チームの選手が握手したり、笑顔で話していたりというシーンを見ることができます。今回の市長選挙後においては、私自身も共にむつ市の未来に向かって、この厳しい選挙戦を戦った先輩候補と握手をいたしました。戦いの後は、お互いの健闘を称え合うという精神が、むつ市を一つにするものと考えております。 もとより市民に敵味方の区分はありません。私の政治信条であります実月に支障なし、公平にですね、全世代の全市民の皆様に対して責任を果たすことこそが写しを一つになって未来に向かっていくことになるものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
選挙はですね、ラグビーみたいなわけにはいかないと思うんですけども、それでもですね、もう終わればノーサイドで目指し発展のために皆さんで市民で協力していただきたいと思います。最初の2点目なんですけども、この度の選挙に関して際して山本市長は6つのポリシー政策を掲げ市民に約束しております。市民が期待するのは実行力とスピード感であります。できるものから取り掛かる、当然優先順位はあるものの、今市長が真っ先に取り掛かろうとしている政策課題は何でしょうか。お伺いします。
市長。
はい。喫緊の課題として、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食料品等の物価高騰に直面する生活支援が必要と考え、市長就任後すぐに補正予算を編成しまして、5月12日開会の臨時議会におきまして、プレミアム付き商品券事業をはじめ、低所得者世帯および子育て世帯の支援のための事業を可決いただきました。まずは市民の皆様の生活をお守りする事業に着手をしております。またむつ市の10年先20年先を見据えて、子ども次世代への積極投資をしていきたいと考えております。令和4年1年間でむつ市で生まれた子どもの数は225人です。これは30年前と比べると700人前後の出生数であったことから、3分の1となっております。これまで浅利議員をはじめ、人生の先輩方が宇都市を築き上げてきました。しかしながら、このままでは宇都市を、地域を維持していくことが困難となります。今手を打たなければ、子ども、そしてお孫さんが大人になったときには手遅れになるという強い危機感を持っております。また私自身はお年寄りも含めて、すべての皆様が未来に希望をつなげるよう市政を運営することをお約束させていただいておりますので、高齢者も子どもも暮らしも経済も、そして地域の安全もインフラもデジタルも市民の皆様とともに作る市政を目指してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
いろいろ述べていただきましたけれども、まず政策の第一にですね、子どもたちの成長と教育の徹底投資というものも謳っているんですけれども、私はですね、子どもに投資するのも大事だけれども、それ以前に結婚しないと子どもできないんですよね。外国と違って、日本はやっぱり一応結婚手順を踏まなきゃダメだと、そういう社会ですからね。その結婚ということをですね、もっともっとこう進めてもらいたいと。で、独身の男女に聞くとですね、知り合う場面がないという、みんな言うんですよ、知り合う場面がないと。だからですね、この市長におかれてはですね、行政主導でですね、継続的に出会いの場を設定してもらいたいと思うんですが、そのことについていかがでしょうか。
資格政策部長。
お答えいたします。行政主導で継続的に出会いの場を設定してはどうかということでございますけれども、市では結婚を希望する方の出会いの場を創出するため、令和4年10月1日から県と当市を含みます県内37市町村により青森出会いサポートセンターを共同運営し、婚活支援に取り組んでおります。このセンターが運用しております AI を活用したマッチングシステム愛出会うは、結婚を前提とした出会いを希望する男女が 自分自身のプロフィール、希望する相手の条件等を登録することで、システムが条件の合う2人をピックアップし、相手を紹介する仕組みになっており、いつでもどこでも気軽に利用できるため、今の時代に即した婚活方法でもあると考えてございます。この事業では、令和5年6月1日までの8ヶ月間に、569人の方が登録し、延べ473組の方がお見合いし、延べ175組が交際成立、結婚に向けた意思が固まりました2組が退会されたとのことでございます。今後につきましても、県および県内市町村と連携を図り、ご結婚を希望される方のニーズや動向を注視しながら、結婚支援について継続的に取り組んでまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
なんかご理解できない部分が多々あるんですけども、なぜかというとですね、今 AI で仲介してとかで、これ全県の数字ですよ、今言われた数字ね。でね、出会いをですね、今式の AI でやって、なんか、ちょっとね、味気ないと私は個人的には思うんですけど、それですね、若者たち男女はもっと、生の出会いというか、生々しいね、やっぱりこう直接触れ合って、お互いに顔を見て、そういう出会いを求めてるんですよ。だからですね、例えばとりあえずですね、飲み会とか合コン、これ古典的なんですけどもね、やっぱりお互いを理解し合うにはですね、これ一番手っ取り早いし、ゴールの確率が高いと、これ私いろいろ経験してるんで、これ受け合いです。ね、私ね、いろいろ今までの間でね、何時回かこういうことしてやってるんですけども、結局一組二組必ず三組は結ばれるんですよ。やっぱりこう顔見てね、なんかその AI でとかって、ちょっとまだ今、理解できない部分があるんだけども、やっぱりそういうことをね、市長をね、行政でもっとこう生のっていうか、お互いに顔を見れるような、その出会いの場をぜひ作ってもらいたいと、これ、要望しておきます。であとはですね、宮下県政との、これからね、非常にむつ市の、ですからもう、緊密に、連携されることを期待しております。で、まず質問の1についてはこの程度にしておきます。次はですね、質問の第2、喫緊に迫る地域地震の対応、巨大地震への対応についての再質問をさせていきます。日本海溝、千島海溝周辺海溝型地震におけるむつ市の最新被害想定をお伺いします。
総務部長。
お答えいたします。令和4年5月に青森県が公表しました資料によりますと、当市におけます建物被害は冬の18時において最大で9600棟、死者数は冬の深夜におきまして最大で6300人との想定がなされております。
浅利武次郎議員。
これ、大変な数字だと思うんですけれども、今、今日の質問のテーマはですね、応急対策活動計画というのが出ているということについての、で、取り上げてさせてもらいましたけれども、この応急対策活動計画というのは、生存率が急激に低下する72時間、3日間までの迅速な救助活動につなげることが狙いということであります。一朝有事の際、陸の孤島と化す恐れが危惧される下北半島では、初動で、他からの支援は、あまり多くは期待できないと思います。さらに、災害支援活動は陸上自衛隊が主力であることから、八戸、青森方面からの出動となり、タイムラグが、それなりに離れているということが生じることがですね、 既存の地元既存の今大宮と地方隊総監部42系空自部隊の出動協力が絶対必要であると思います。日頃からそういうことでの具体的な連携は取れているのかどうか確認させてもらいます。
市長。
はい、地元の海上自衛隊大宮と地方隊航空自衛隊第42警戒隊とは、これまで市が主催するむつ市総合防災訓練への参加やむつ市防災頭上訓練への支援により、相互に理解を深めてきたところです。また過去の市の災害発生時においても救援物資提供やリエゾンの派遣といった協力を得ており、市災害対策本部運営時においてもサポートやバックアップといった助力を受けていることから、強固な連携が図られているものと考えております。
浅利武次郎議員。
いろいろ自治体とも連携をしているということでありますけれども、巨大地震の発生はですね、予断を許さないわけですね。もう30年以内にと言われて、もう30年、もうそろそろ過ぎてるんじゃないでしょうか。で、350年に1回起きるというのは、それがもう400年起きていないわけですから、いつ起きるか分からないと、予断を許さないという状況の中でですね、屋内外すべての市民に危険を確達できる防災無線、今、整備中ですよ、確かね、防災無線の整備の無線の整備はどうなっているか、これをお尋ねします。
市長。
はい、第255回定例会において、契約締結の議決を賜りまして、本格的に事業がスタートし、現在は事業者にて設置機器の製作に取り組んでおります。夏ごろから市内各所への設置が始まり、令和6年3月には整備を完了し、本格的に稼働する予定となっております。
浅利武次郎議員。
その整備中ということで早急にお願いしたいと思いますが、これは要望なんですけれども、防災無線のですね、言葉文言を流しても、ほとんど聞き取れないんですよね。実際 3.11 の時のもうかなりいろいろ流してたんですけども、何言ってるか分からないって玄関で顔出してですね、今何言ってんだというようないう人、おばあちゃんが結構いたんですよ。だからですね、この防災無線はですね、言葉でなくこの緊急音というか、なんていうか、このビーとかカとかカンカンとか、そういうのですね、なんかこの音が鳴ると災害が来てるんだなということをですね、市民の皆さんに徹底できるような発信音でお願いしたいと思います。これは要望です。中にもそういう方向で確か言ってると思うんですけども、やっぱりですね、言葉で聞いても中にいる人、外にいる人、ちょっと畑にいる人、やっぱりみんなが危険を感じするような、そういう危険なんですかね、そういう音を発信するようなことで整備してもらいたいというふうに思います。これは要望です。次にですね、広域被災した場合、市民生活で必要とする災害物資の入手が困難になると予想されますけれども、物資の必要量の備蓄はどうなんでしょうか。
総務部長。
お答えいたします。市ではこれまで東日本大震災での避難者数の実績から、飲料水、乾燥米飯、お米です、および総菜各7600食、約2500人分となりますが、こちらの方を常備備蓄しておりましたが、青森県地震津波被害想定調査、こちらの方は、令和4年5月に公表した調査でございますが、こちらの方では当市では最大3万人の避難者が発生することが想定されております。そのことから備蓄の見直しを現在行っている最中でございます。令和5年2月に示されました青森県災害備蓄方針では、備蓄食料につきましては県民が備蓄する必要のある最低3日分の備蓄物資が被災により3分の1程度しか使用できなくなることを想定し、県、 市がそれぞれ3分の1ずつを補完的に確保する方針が示されておりますことから、市といたしましては、仮称むつ市防災職域センターの竣工も考慮しながら、保管場所の選定と合わせ、備蓄の量を計画的に増やしていくこととしております。また、これまで民間事業者や各種団体、6社との間で、災害発生時の食料品や飲料水などをはじめとした物的支援など、多方面にわたって応援協定を締結しております。不足する備蓄品を補う体制というのは整えてきて、これまでですね、整えてきたところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
この大震災、巨大地震とかですね、当然、むつ市だけじゃなくて、いろいろあちこち、被災するわけですね。そして特に先ほども言いましたけれども、むつ下北の状況は、国道2本しかないんですよね、その道路がですね、寸断される可能性が十分あるわけです。そうするとですね、一応、3日間とかの、その備蓄といっても、4日、5日、すぐ早急にその救助の人って、あれが手が届かないという可能性が十分ありますので、ですね、そこら辺のですね、余裕を持ったといいますか、それを覚悟しながら、これは市民の生活を守るような判断をしてもらいたいと思います。それで、緊急事態ではですね、これ、私、自衛隊にいたからというわけではないんだけれども、要は指揮官の判断というのは非常に、重要なんですね。その指揮官の判断、優柔不断とか、ちょっとした躊躇したとか、そういうことにですね、その部隊、大人数の、あれが被害を被るというか、変な方向に行く場合が多々あるんですけれども、むつ市民のですね、5万4000人の命を預かる市長としてですね、心構えをお聞きしたいと思います。
市長。
はい。市民の皆様の安全、安心を守ることは、市長として最も重要な仕事であると考えております。就任翌日、これは初登庁の日でありますけれども、担当部局と危機管理についての協議、確認を済ませ、いつ災害が起きても対応ができるように準備を整えております。また、6月23日には、総務省、消防庁が主催となり、研修指導員と1対1で行われる市町村長の災害対応能力強化のための研修へ参加を予定しており、自分自身のさらなる災害対応力へのスキル強化に取り組んでいるほか、総務省、消防庁から送付された具体的な災害対応の危機事態における市町村長の責任、心構えをカードにまとめた要諦カードを常時携帯しております。市職員時代には東日本大震災を経験し、また対応し、県議会議員時代では令和3年のむつ市風間浦村豪雨災害、令和4年8月の川内脇野沢での豪雨災害での被災地視察において、改めて災害の恐ろしさを感じるとともに、被災者の生の声を聞いており、市長として5万4000人の生命と財産を預かることの責任の重さを身に染みて感じるところであります。重大な責務を果たすために、私、市長自身が全責任を負って陣頭指揮を執り、むつ市と市民の皆様の生命と財産を守る覚悟であります。
浅利武次郎議員。
日本海溝、千島海溝沿い巨大地震、何回も言いますけれどもね、これ、間違いなく起こるとされております。ただいま市長はですね、地震が全責任を負って陣頭指揮を取り、むつ市と市民の生命財産を守る と決意を述べておられました、心強い考えであります。市民に対してもですね、危機管理をしっかり植え付ける政策を遂行していただきたいと要望しておきます。次は質問の第3、合葬墓の整備についての再質問であります。 1点目、墓に関して、まあ、合葬墓の必要とか店墓じまいだとか放置された墓の後の処置とかに行政に寄せられた相談等はどのようなものがあるでしょうか。お聞きします。
民生部長。
はい、お答えいたします。これまで合葬墓を作ってほしいというような相談というのはございませんでしたが、墓じまいに関しましては永代供養を目的として遺骨を移す改装の手続きの相談が令和4年度で9件ございました。そのうちむつ市墓地公園に関するものは1件となっております。以上です。
浅利武次郎議員。
今市民のアンケート調査を取ったということでありますけれども、その結果はどういうような結果でありましょうか。お答えします。
民生部長。
はい、お答えいたします。令和3年3月になりますけれども、市民の方2000名を対象にアンケートを実施いたしまして、985名の方から回答いただきました。合葬墓が必要だと思うと答えた方が 48%、どちらかといえば必要だと思うと答えた方が 36% と、全体で 84% の方が必要性を感じているとの回答となりました。また合葬墓の申し込みを希望すると回答した方は 21%、177名となりまして、そのうちすぐにでも予約したいという方は 10%、17名という結果になっております。以上です。
浅利武次郎議員。
まあ、アンケートによりますと、最終的にですね、合葬墓を利用したいという市民が多いとのご答弁であります。まあ、その方たちはですね、永代供養といっても、まあ、宗派の問題だとかですね、費用の問題、また全国的にですね、檀家の減少や後継者の問題で廃寺、お寺を辞めると、お寺を廃止するというようなケースが、まあ、あることからですね、自治体が関与する合葬墓を希望することが推察されます。県内他自治体でも合葬墓整備の方向で進んでいることからも、山本市長におかれては、実現を前提とした前向きな調査検討をお願いするものでありますけれども、市長のご答弁を重ねてお願いします。お聞きします。
市長。
はい、アンケート結果では、まあ、将来的には合葬墓を利用したいという方が多いということも理解しております。まあ、市内でもですね、永代供養を行っている寺院もありますことから、まあ、市内の状況に、まあ、十分配慮しつつ、まあ、これまでより歩みを進めまして、まあ、今年度中には先進地を視察して合葬墓の現状と運営に関する諸課題について検討してまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
まあ、人間社会ですね、生者必須といいますかね、これ勝者必須というんですかね、の断りがあるとはいえ、死に際してですね、尊厳を持って、まあ、伸びの送りをしてやりたいものであると思います。ここで墓についてですね、行政の関与を強く望むものであります。一応これで質問としてはですね、まあ、終わりましたけども、結びつきまして、山本市長におかれては、この度の選挙、市民の圧倒的な支持を得て第19代むつ市長にご当選されましたことを改めてお祝い申し上げます。しかしながらですね、市長職が肉体的精神的に激務であることは、過去2代にわたり現職市長が救世されていることからも明らかであります。いつまでも若いと思うなですよ。健康に留意し節制に詰められ、むつ市長職に全うされんことを強く望み、一般質問を終わります。ありがとうございました。